タネラジ。早々にズーム飲み会を開きまして、
おお、そうそう、
もうなんかね、2月くらい前はね、何回かやろうよみたいなさ、
はい、
機運が高まってさ、なんか、
うんうん、
みんなちょっとドキドキしてさ、こうなんかこう
緊急事態宣言くらいだ、
そうそうそう、うん、なんかそういう雰囲気もあったんですけど、な、気がつくとさ、うん、もうオンライン飲み会どころがもう、うん、人と顔合わせることも全くなくなっちゃってなんか
まあね、そうなっちゃいますよね。だ
から こういうのが慣れてくとね、なんかそうなっちゃうよね、なんだか、
うん、
でそんな中さ、久々にちょっとやりましょうよっていう話が来て、
はいはい、うんうん、
お、いいねっつって、あのなんかズームでゲームをやろうっていう話になって、
はい、おー、いいですね、はいはい、
でこれちょっとこれやったんで、ちょっとまあ、ちょっと体感していただきたいんですけど、なんかね、
体感できるの、すごい、
6人ぐらいで前やったんですけど、事件は何だっていうやつで、うん、知ってる人もいると思いますけど、うんうん、要は、うん、その何かしらが起こるわけで、その何かしらが起こったことについて、うんうん、みんながそれに向き合った時にどういうアクションとかどういうセリフを言うかみたいなことをヒントとして出して、
うん、
でその内容を知らない人が何だったかを当てるみたいな。
ああ、最近アフターシックスジャンクションでやってましたね。そう
だそうだなんかそれすげえ2番線時間が強くて嫌だな。まあいいけど。まあそれ別に特別新しいものではないと思うんですけど。まだ例えば、何その答えが、
うん、
電子レンジから火花が出たみたいなのだったりすると、例えば、消防署に電話するとかさ、新しいのを買うとかさ。
はいはい。
一旦、厚手の布で、押さえてみるとか、なんかそういう、わかんないけど、そういうヒントを出して、うんうん、で、それを聞いた人が、それは、うちの中にカバが出たとか、なんかそういう、なんかわかんないけど、
はいはい、
そういう、まあ、あったり外したりみたいなやつだったんですけど、
うんうん、
で、ちょっと一つ、問題実際出て、それ答えたやつがあるんで、はい、ちょっとそれを当ててもらっていいですか。
あ、僕は。
はい。いきますよ。
お願いします。
まず一つ目のヒントね。顔を隠して、もう一度見る。
顔を隠して、もう一度見る。はいはいはい、はい。変態かな？はい。
こっそり見つからないように、尾行をする。
あ、変態だ。はいはいはいはい。
これ偏見とか、気をつけてくださいね。自分の偏見に負けないようにね。
はい、はい
はい。鏡で自分の顔を見つめてみる。
変態はするけどなぁ。なるほどね。はいはい、はい。
何かが起こったって話ですからね、これね。言いますね、
はい。変態が現れたじゃないかもしれない。
そして、三度見する。
三度見ね。あ、これは、うんうん。なんとなく分かってきたぞ。
はい、さあ、
うんうん、
一応ね、ヒントはこれだけなんですけども。
ああ、なるほど。
はい。
自分が化け物になったじゃないですか。
残念。
ああ、違うんだ。はい。
俺、ちなみに当てましたけどね、これでね。
本当ですか？
はい。正解。え、
自分が何か変わるとかっていうことですか？
そう、まあまあそうなんですけど。
うん。
答えは、
はい、
街で自分の顔と同じ人間を見かけたが答えですね。
え、最後の鏡のやつは？
鏡、だから自分の顔を確かめるってことでしょ？
うん。ああ、そんなことします？
いや、知らないよ。いや、それは別に、俺がとかじゃなくて、みんなが思ったことを言うやつだから、
うん、
うん。いや、それが正しいかどうかがね、いろんな人いるじゃん。別に。
はい、はい、は
い。
うん、
いや、そもそも。
自分の顔はわかるでしょ？え？
いや、だから、本当に俺なのかなっていう。うん、俺が俺なのかなっていう。まあ、知らないけど。まあまあ、いいや、そういうゲームよ、ゲーム。ちょっと向いてないね、あんまり。
うん、わかります、わかります。え、でも、それだって、不適切なヒントを出したら、それは批判されるべきじゃないんですか？
批判とかやめてくれる？まず、これゲームをする中で、批判するとか発想をやめていただきたいんですけど、まあまあまあ、だからこれは、いいヒントだったら、 何点とかさ、うん、そういうのもあったりするので、
う
ん
う
ん、あの、
まあ、あ、そうなん、それいいですね。
そうそうそう。だから俺はこのヒントの中で3度見がすごく良くて。
あ、う、
あ、ん。俺も最初の、あの、なんか、顔を隠してとか見たときに、これ、例えば自分の彼女の浮気相手を見つけたとか、うん、不倫の現場を見たみたいな、そういうこと思ったんだけど、三度見っていうのは、うん、なんかあの、
うん、
ありえないけど、でもびっくりしたけど、うん、でもちゃんと見たいっていう、その感じがよく出てて、
これ、なるほどね、そう、
だから、
あ、いい、うん、いいです。
三度見だけだとわかんないけど、なんか雰囲気で見えてくるみたいな、うん、いや、なかなかね、あの、こういう、遊びを取り入れることで、もう一度ズームね、ズーム検体機がこう、あの、復活できるなという感じがありましたので、皆さんも。
なんかですね、紙ペンゲームっていうジャンルらしいですね。
そうそう、あの、他にもね、いろいろあるので、あの、またやろうよなんて話をしてますけどね。うん、まあまあ、そういう感じで、うんうんうん、あの、ね、楽しんでいただきたいなというふうに思って。
音声だけでもできるんですね。
ね、う
ん
う
ん、
はい。そうそう、そうなんです。ネットでできますんでね。ということで、友達、はい、職場、夫婦のちょっとした雑談から、仕事のヒント、小説などのネタの種、名もなき何かから、思いつくことを皆さんと話したいという、種ラジオはいろん、世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。
うん、
はい、お相手は、カルチャー中毒者、オレンジさんと、
どうも、
お天気散歩にポンでございます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。ということで、今回はですね、
うん、
種枕ということで、まあ、
はいはい、
身近な話題から、枕になるようなね、そういう話を拾っていこうということでございます。
うん、
さあ、それでいくつかね、ニュースいろいろちょっと拾ってみたいと思いますが、なんかイベントチェッカーの我々としては、あの、いろいろ学園祭がオンライン化、するっていうニュースが飛び込んできたりしてますね。これ結構行くでしょ、オレンジさん。学園祭とか。
そんなに例年、まあ減ってはいるかな。昔は結構行ってましたけどね。音楽系のやつとかミュージシャンのやつ、
う
ん
う
ん
う
ん
ね。
ライブ行ったりするついでとかね。
でもね、なんか、最近で大学のお祭りを、なんか屋台とかないよね。焼きそばとかも行けないわけだし。
うん。
音楽ライブとかもね。うまくできなさそうだからちょっと大変だなと思いますけど、
学園祭って規模でかいですからね、そうね、
まあなんか新しいアイデアが生まれるのかなと思いますけど、あとこれも全然違うニュースだけど、バッタ大発生、これなんか、
ね、
アジアの方から来てるのとあと南米の方から来てるのと両方あるらしくて、
うんね、
ちょっとこれちょっとやばいよね。飯の種ですからね。日本自給率激低ですから、ちょっと心配だなっていうニュースもあったりしますけど。
本当本当。公害ですよ、公害。
かないよね。さあさあ、そんな中ですね、ちょっとニュースからこんな話したいなという5つをテーマとして出している、うん、雑談のニュースですが、5つテーマ出していきますので、はい、
うん、
興味があるやつをね、ちょっと拾っていきたいなというふうに思います。
はい。
では、まず一つ目。
うん、
あのイギリスの首相が、あの、コロナの最初の対応を、あの、俺ちょっと間違ったかもしれないわって反省したっていうニュースが出てて、あの、
うん。
かわいいなってちょっと思っちゃった
んだけど。自分もかかりまし
たからね。そうそう、まあね、そういうことも、うんうん。まあ、ね、自分がっていうことが大きいとはいえ、なんかこう、
うん、
帰り見て、あの時はうまくできなかったってこう言うっていうのは、まあでもこれもね、言い方にもよるんでしょうけど、うん、なんかニュース的にはポジティブに紹介してたから、なかなかすごいなと思ったりとか。うん、あとあんまニュースになってなかったんですけど、藤井棋聖、この前、なんか買って、うん3年、
勝、ね、
った人ですけど、はい、その人が、なんか、丸山九段に敗れるっていうニュースが出てて。
へぇー、負けてたんだ。
でも、これは、まあ、負けたって話ですけど、なんか、やっぱ、将棋って面白くてさ、なんかこう、
うん、
最後、負けましたって自分で言わなきゃいけないね、負けた方が。
ね、スッていきますよね、あのね。
この、なんていうか、いいですよね、結構できない人いるんじゃないかなと思って。あの、ほんと、半沢直樹の最後みたいなさ、うわーって言ったらこうなんか土下座できないみたいな。そうそう。だからその、みんな最近謝ってるかなっていう話をちょっと、そう、スッと謝れるかっていうね、そういう話をしたいなと思います。ね、それから、なんかね、LINE を経由して、
うん、
まあ、カップルが将来どういうふうに、生活するかということを相談するなんかツールで、二人会議っていうサービスがあるらしくて、お財布は別にしますかとか、子供は欲しいとか。で、なんかそういう話しそうでしない、なかなかそういう親密な距離だからあえてしづらいみたいな話ってあると思うんですけど、まあそういうことを、まあ機械が間に入ることで会議できるみたいなツールの紹介があったりとか、
あと、LINE がやってんの？それ
。雑誌のリボンで、あの婚姻届が付録についてるんですよ。うん、
らしいですね。
で、まあこれはその、本物じゃないんですけど、なんかそのシミュレーションすることがまあ子供たち的には楽しかったり、あとまあその、そういうちょっと関連の漫画、将来結婚することを前提としたカップルが、学校に入ってゴールデンカップルを目指すってそういう漫画があるらしいんですけど、そういう漫画の設定をもとにまあ婚姻届入ってたんですけど、なんかそういうことを想像するとかが、まあ、ある種ままごと的に楽しいっていうのもあるし、まあ、重要なことでもあるってことなんですけど、こういう親しい人と深い話をするっていうのを、まあ、あんまりそういう時にならないと意識しないわけですけど、そういう時になる前にやることじゃん、これ。今話した話って。うんうんうんうん、こういうのを、まあそれはその親でもいいですし、その、なんかすごい近いね、職場の人でもいいんですけど、深い話をどういうタイミングでするのかなとか、どんな感じでしてんのかな、みたいな。そういう話をちょっとね、うんうん、したいなと思ったり。それから、三つ目、自治体にやってほしい小さな一歩。ということなんですけど、あの、まあ、ニュースでは、うん、あの、パートナーシップ制度っていうね、その、まあ、同性でも、結婚したいみたいな人たちが、同性結婚自体は認められないんだけど、うん、まあ、同性でカップルであるってことを、まあ、うん、自治体が保障というか、まあ、なんつうか、こう、後押しするというか、この人たちはカップルとして頑張ってますよってことを、まあ、後押しするような仕組みがあって、それを、あの、国とかではなくて、自治体がそれぞれ動き始めて、まあ、渋谷区とか世田谷区が有名ですけど、で、なんかそれが結構パーセンテージとしては、うん、もうすぐ3割になるぐらい、その人口カバー比で言うと、それぐらい進んでるみたいなニュースがあって、あ、なんか徐々に動いているんだな、うんうん、しかもそれが自治体っていう範囲で動き始めてるんだなっていうニュースがあったりとか、あと、ま、ジェンダーギャップに向き合ってる、兵庫県の豊岡市って話もニュースで出たりしてたんですけど、なんかその、うん、どうしても国とかね、大きいところにこう、大きいことを言いたくなっちゃうんだけど、なんか、例えば、本当に自分が困ってることを自分の住んでる自治体に直接、これはこうしてほしいって訴えることができたら、その一歩が、引いては最後に国を押すみたいなことがあるらしくて、これは別にその日本に限ったことじゃないなんてことを、うんうん、サイトラジオっていう番組で、世田谷区長がちょっと喋ったりとかしたのを聞いてたんで、あ、こういうなんか、一歩ね、うんうん、ちょっと一歩できること、そういうことがなんか、区に言えたら、もしかしたら本当に始まることもあるのかなと思うんで、そういうことってなんかありますかって、ちょっと難しいですけど、でも一歩がね、踏み出したら。うんうん、それから、これはどうですかね。国会のモラル崩壊。野田聖子は女帝を熟読。吉井副、法務大臣はスパイ小説など、なんか、もう最近学級崩壊的になってるニュースがあって、うん、これ、知ってますこのニュース。
読みました。
これはね、もうね、俺も怒りに打ち震えて、で、はたと自分を思い返すと、学校で本当に今やってること関係ないことばっかりやってたなっていうふうに思い返して、僕たちの大好きなよそごとということで、いかにサボってきたかって話をしたいっていうことですね。はい。別に国会議員応援するわけではないんですけど、でもそういうのって楽しいじゃんっていうのはね、ちょっとあるんで、ちょっとまあ、ちょっとサイド話としてしたいなというふうに。さあ、そして5つ目は、オレンジさんからお願いします。
はい、今週ですね、カオスラウンジという、まあ、アートユニットというか、アートチームですかね、黒瀬洋平さんという批評家、芸術批評家の、美術批評家の方を、まあ、代表に、する団体で、その黒瀬さんという方が退任を発表されて、それがなぜかというと、アシスタントスタッフの方へのパワハラがあったという話で、退任をされて、もともと言論というね、まあ、メディアであり、五反田にイベントスペースを持っている言論と共同して、学校なんかもやってたんですけど、そこの、講師も黒瀬さん外れるみたいな話があったりして、で最近その他にも、まあ、アップリンクというね、映画館でアップリンク代表の浅井さんが、まあ、従業員の方からね、パワハラで、訴えられるっていう形のものもあり、なんかいろいろ、特に僕の好きなそのカルチャー界隈、カルチャー寄りのところで、パワハラっていうことが表面化してきて、もともとおそらくあったんだけれども、それが最近になって、言い出しやすいような状況になってきたっていうことと、うん、あとはまあコロナ禍っていう状況もあって、かなりそのもともと何とか耐えかねて耐えていたところが、ね、経済的にも厳しくなって、もしかしたらそれが吹き出したというところもあるのかもしれない。もともとおそらく業界含めて、根付いているものなんだけれども、うん、そういったパワハラっていうものに僕たちはどういうふうに向き合っていけばいいのか、どういうふうにすればパワハラっていうものをなくすことができるのかみたいなことはちょっと考えていきたいかなとは思っていたりしますかね。
パワハラの話だなこれな、いやでもこれまあ、僕全般で思うこととしては、
うん、
パワハラだけに限らないですけど、やっぱこう、いきなりなんか全て簡単に解決する方法はないのかなっていう感覚があって、
うん、
なんかこう、こうしたら解決するっていう、なんかイージーかつ、なんか強い答えよりも、一個一個なんか潰していくみたいな方が現実的だし、うん、その場にね、いらっしゃる人たちは、それはいろんな気持ちがないまぜになってると思うから、なんか、こう、外側から大きい声で、こうすりゃいいんだっていうことがなかなか言いづらい分野ではあるなとは思うんですけど、どうですか、オレンジさんはなんか思いもあると思うんですか、
ちなみに、まあ、5つあるんで、この中から多分どれを話そうか。
あ、いや、だからもうパワハラの話し、あ、ちなみに、
あ、いいんですか、オレンジ
さん、なんかあります？聞くけど、一
応。いや、なんか、よそごとの話でもしようかなと思ったんですけど。
はい、うん、したいけど、もう、パワハラの話しよう。
うん、あ、わかりました、わかりました、はい。パワハラの話ね。なんか、そうですね。僕は難しいのは、内部的に一つ潰したところで、また元の戻るというか、うん、やっぱり今までのやり方みたいなの、まあ、やりやすいというか、ある程度それに慣れているからこそ、今までの慣習としてそういうものが続いてきてしまってる面があるので、うん、一個一個、こう潰して直していこうっていうのは適切ではあるのかもしれないけど、うん、なんか行っては戻って行っては戻ってを繰り返してしまうような気がするので、今回はすごくアップリンクの方々ね、勇気ある行動で、表に出られて、公表したっていうことがおそらく功を奏すというか、抜本的な解決につながる面もあるとは思っているので、うん、つまびらかにするっていうことも今の時代においては必要なこと。ただそれが、過剰なそのネット上のバッシングにつながったりするっていう恐れもあったりするので、どこに出すかっていうことは結構重要になってくるのかなとは思ってますが、僕はどちらかというとオープンにした方がいいと思ってます。それは公にツイッターとかで出すっていうだけじゃなく、ノートで出すっていうだけじゃなくて、しかるべきその第三者機関とかに報告するとかっていうことができる状況を作る。でも、こう、なんか、地方公務員とかね、それをやったら、なんか、それがばらされて、なんか、窓際に追い込まれたみたいな話も聞いたりするので、そこら辺は、やり方考えなきゃいけないですけど、そういう公にするっていう方向が、基本的にはいいのかな、とは思ってたりはしますかね。
まあ、でも、組織のカルチャーを変える、それが一社員でどうできるかっていうのは、本当に聞くたびに頭抱えちゃうよね。
僕らしかもフリーランスですからね。あんまりそこら辺にいないからね。
いや、でもほら、だから、つまりフリーランスっていうのは、言われた通りにしかできないっていうか。
まあ、いくらでも切り捨てられるっていう意味ではね、パワハラの温床になってるとも言われてますよね、確かに、ね。
そう、だから、ね、対等な関係、まあでもこれは本来は仕事もそうで、そのクライアントとの関係も、割とこう従属的なね、立場を、 取りがちっていうかさ。
うん、受託ですからね、基本的に。
そう、でも、うん、ね、本来はいいものを作るっていうパートナーっていうふうに考えればそうだし。
対等であるべきですけどね。
そう。あとね、うん、芸能人とかだって、こう、道具のように使われるパターンもあったりするわけですけど、
うん
うんうん、ねえ、でもね、もう一方でこう、やっぱ修行みたいな感覚もあったりして、その辺こう、うん、なんつうのかな、なんか難しいけどね、それももうすでに古いのかなって思う気もするんですけど、別にほら、殴られたりとかしなくても、うんうん、あの背中で覚えろとかさ、うん、あと、うん、なんていうかな、理由を正確に聞かないで、とにかくただただ、あの、トレースするとか真似するところから始めましょうみたいなものも世の中にはなくはないかと思うんですけど、
うん、
な
ん
かまあいやだからそうなんかこういうふうな話していくとこうねじ曲がっていくような気がするので、あの問題があったことを一つずつ潰していく方が俺は正確かなとは思っちゃうんだけど、うん、なんか自分に引き寄せるとねこういう話がやっぱり例えばほらあのお姉さんも時々やりますけど自分をちょっと卑下して喋ったりするパターンあるじゃん。うん私なんてとんでもない。
はいはいはいはい、
これってよくないっちゃよくないんだと思うんです、うん、やっぱり。従業員だからとか、その部下だからとか、そういうし、パートナーだからって、そういう立場を取ると、向こうはつい言葉上、うん、ね、向こうが、お前が下がるんだったら俺上に行くしかないじゃん、みたいな。そういうこともあるとは思うから、うんうん、まあ、そういう意味じゃ、大林さん言
ったジャイアントのび太の関係はのび太にも原因があるじゃないかっていう、
ね。まあ、原因があるとは言えない。でも、だこれは、すげえ、なんか、
ちょっと危ういっちゃう、
ね。危うい表現だけど、でも俺ちょっとそれは、逆もしかりみたいなところもあるとは思う。いや、悪いとは全然思わないけど、うん、でも、
うん、
だからこそ、訴えるっていう仕組みがいるとか、あと、さっきみたいな、まあ、脳、わかんないけど、ネットに言うみたいな、そういう方法を取らざるを、でも、いびつだよね、それね。どうです?
なんか、あれじゃないですか、退職動向って最近あるじゃないですか。退職代行か。うん
はいはいあ、はい、はいはい。
あの、退職するにあたって相談して、うん、なんか、いくらかお金払うと、すごくすんなり辞めさせてくれるみたいなのあるけど、うん、なんかそういう感じのその外部機関、もちろんそれはお金を払うっていうことはかなりの、あの、負担になってしまうから難しいんだけど、なんかそういうぐらいの立場のね、ところが出てきてくれるといいのかなとも思うんですけどね。
あの、まあ、でも、一応思うことは、あの、
うん。
その、社長とか、その、まあ、アドバイザーみたいな、そういう人を、その、攻撃したいっていう趣旨じゃないんだっていうふうにみんなが合意が取れてくるよね。
うん、うん、
うん。もちろん、損害を与えられたりとか、ね、殴られたりとかあるかもしれないけど、まあ、それはもう、そういう個別に。
自分でよく働きたいとかね、
うん。そうそう。もっとその場所を良くしたいとか、いう方向で、
うん、
うん。なんか難しいな、ちょっと言ってるけど、なんか、なかなかね、パワハラをなくすっていうこととまたその話は違うだろうって言われるような気もしちゃう。
結構パワハラ的なものというか、僕も会社員時代に何らか上司のところの関係でストレスに思うことはあったんだけれども、うん、その当時は嫌だなとか、マジでいなくなってくんねえかなと思ってましたけど、
うんうんう
ん、なんか後から振り返ってみると、まあ僕もあの年代的にまだ入社年数短かったので、指導的な意味合いで言うとありがたいなと思ってしまってる面もやっぱ思ってしまってるとか思う面もあるんですよ。やっぱり
まあね、
そこら辺って、うんうん、その当時のその時の状もちろんそのアップリンクのところは多分レベルは違うとは思うんですけど、うん、その時の感じでそういうふうれを問題として取り上げることが果たしていいのかどうかっていうのはすげえ難しいっすよね。
なんか体罰じゃないけど、その、体育会系の部活で、やっぱこう、ちょっと手が出たみたいな、そういうことを受けたことがありますかっていう人が、なんか結構いるんだよね。何パーセントちょっと忘れて。
なんか体罰については代替案というか他の指導法っていくらでもあるから、それは明確にパワハラって認定していい気はしますけどね。
そうよね。だからまあ手が出るっていうラインはまあないとしても、パワハラな、
うん、
パワハラな。いや、だから逆にさ、
うん。
オレンジさんが人育てろって言われた時にどうするかよ。
そう、そうなんですよ。パワハラをする側っていうその立場をと考えた時に、なんかすげえ、なんか距離感を間違えちゃう ていうのはあるかなっていう、その、うん、これぐらいは言っても大丈夫だよねって、お互いにそこら辺信頼関係結べてるからねって思い込んじゃってるケースっていうのが従前にあり得る話だと思うので、うん、
でもきっとこのパワハラする前の段階でどうやって自分の気持ち伝えようかとか、うん、ああいう失敗をどうやったらカバーできるかなとか、うん、そういうことにすごく気持ちがいっててさ、パワハラとこのことなんか頭に多分ないと思うわけ。だってパワハラしようと思ってする人はまああんまりいないと思うんですけど、まあいるのかもしれないけど。
そうですね。
だからなんかその辺の ね、だからやっぱり指導法としての手法を学ぶっていうことが、
うんうん、そうそうそうそう、まあね、それはすごい大事だと思う。
そうなのよね。まあでも、だからやっぱり、まあね、教えるって立場をみんなし、分かっていった方がいいよね。そういうことに、不慣れだったんで、とかっていう言い訳はちょっといかんっていうことなんで、ね。
僕も入社3年しかいなくて、その上司とか、そのグループのリーダー的な経験をしてないっていうのは結構今も引きずってますね。できてないっていうのは。
まあだからね、そういうチャンスをやっぱり、うん、いやだから、イベントするとかもそういう趣旨もちょっとあるじゃん、
まあまあ
ね、短い時間だけどみんなと一緒に育む場所を作るっていうね、うん、ことだったりします
よ
ね、
うんうん、必要ですね。
いやこれは難しいけど、まあでもねこういう事例でこう、うん、先進的なものというか、でもまあね一個ずつ見ていくってことでしょうけど、あんまりね、うん、火をくべる油を注ぎすぎるのもなんだけど、でもやっぱり、うん、無視しちゃいけないっていうことですよね、きっとね。
うん、
いいね。これ、いいの選んだね。
本当ですか？別に選んだつもりなかったですけど、いつの間にかスッとなってました
けど。いや、もう俺はもう、
よかったです。
はい。語気を聞いてそう選びたくなっちゃいました。え、まあ、よそごとについてはまたいつか喋りましょう。はい。ということで、種枕でございました、うん。皆さんも雑談のためにしていただければというふうに思います。はい。はい、ということで、お相手は、いよいよ、動物の森でやることがなくなりまして、さっき断捨離を始めまして、もう僕の住んでるエリア一帯には物がほぼなくなってきた。よ。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。